こんにちは。今日ですけども、こちら目次ございますように、3点。現在のヤマハにおける楽器事業の位置づけ、それから2番目として楽器事業の、オーバーオールなですね、中でのヤマハのポジション、それから、今日の主題でございます、ヤマハの楽器事業戦略ということで、その中の2つと、アコースティック楽器事業の収益、化といいますか、収益改善、それから成長テーマであります中国新興市場での成長戦略と、こういう3つのテーマにつきましてご説明申し上げます。それでは、ヤマハにおきます楽器事業の位置づけということでございます。我々はコア事業と申し上げておりますけれども、モノコトという中で、楽器セグメントというところは楽器および音響機器、それから音楽教室、音楽ソフトと、こういう4つの部門で形成されております。売上でございますけども、これはヤマハ全体の売上、7年3月期から10年3月期までの、経過でございます。前期10年3月期が、トータル売上4148億でございました。そのうち2763億が、先ほども申し上げました楽器セグメントの売上でございます。それからこの営業利益に関しましては、前期10年3月期トータル68億のうち51億が楽器事業セグメントということになりました。今般の中期経営計画の中では、全社の売上4270億に対しまして3090億ということで、楽器セグメントで72%のポーションを占めるということになります。それから営業利益に関しましては、250億の全社目標に対して185億を目標としております。それでは次でございますけど、楽器市場の、での中でのヤマハのポジションというところで、全世界の市場規模ということでは、PA といったところまで含めて1兆100億円程度と、想定しております。これは2009年度ベースでの想定でございます。内訳はこういったところでございます。で、その中で PA まで含めましてヤマハのシェアは18%というふうに想定しております。直近のところの楽器市場のトレンドというところを認識でございますけれども、先進国につきましては、経済危機による需要縮小から4月以降、若干の回復の兆しが見られているというところでございます。ただ中身でございますけれども、低価格化の進行ということが顕著、それから公的支出の削減といったところ、これは管楽器のところとかですね、そういう教育のところ、そういったところに対して影響が出ていると、それから企業の設備投資抑制と、これは PA とかですね、その辺のところに影響が出ております。穏やかな回復というような認識でございます。流通の変化については、ここのところは他の商品等と同じようなところ、量販店の台頭といったところがさらに強まっているというところでございます。新興国のトレンドというところでは、堅調な需要拡大というのがリーマンショック後もですね、それほど大きな影響がなくて見られているというところでございます。それから楽器についてもブリックス市場の拡大ということと、後ほどご説明いたしますけれども、アジア、中国含めて中間所得層が顕著に拡大しつつあるなというような認識を持っております。楽器市場の成長といったところ、先ほど世界の総需要といったところ、1兆100億円ということを申し上げましたが、これにつきましては、中計最終年度2013年3月期で、このところは為替が若干変わっておりますけれども、1800億というところで、年率のところでは、わずかな回復といったところ、それから2015年といったところでは、1兆1300億ぐらいと、 というところで、まあ、これ、まあ、こちらに書いてございます、年率で 2.2% ということで、リーマンショック前が効果換算1兆3200億円でございましたので、5年後でもまだそこに届かないというような、認識でおります。で、地域別でございますけれども、下の方から、日本国内、それから、オレンジが北米、欧州、それからアジアパシフィックと我々呼んでいるところですね、それから中国というところ、こういうふうになっております。で、日米欧先進国、日本が若干のマイナスになるであろうと、で、欧米が若干のプラスといったところで、先進国ではほぼ横ばいと、一方、中国、アジアパシフィックがのところは大きくなるというところの認識でございます。で、その中での、ジャンル別のですね、ヤマハのポジションといったところ、まあ、こちら書いているとおりですけれども、まあ、ピアノに関しましては、まあ、中国が世界最大の、マーケット、現在も、まあ、世界最大でございますが、さらに成長すると。で、そこでのヤマハのシェアは 33% が、今年度ということです。電子鍵盤については、これもやはり新興市場でのですね、成長が大きいという認識です。で、ここでは 49% と。で、ギター、ドラムに関しましては、まあ、おしなべて安定的であるが、新興国でのですね、需要拡大が見込まれると。で、ヤマハのポジションは 7%。で、管楽器につきましては安定した市場と。ただ、先ほど申し上げましたように、若干先進国でですね、公的支援等の影響が出てて、そこがですね、マーケットを、シュリンクさせているという状況を見られ始めていると。一方、まあ、中国とかですね、新興国では底堅い需要の拡大が見られると。で、我々はヤマハとしては 20% のシェアとをキープしております。で、PA 自体はマーケットは非常に大きくなると、全世界的に考えておりますが、まあ、ここでは各いろんな強力なライバルということもあってですね、我々のシェアとしては 8% というところが現状でございます。で、これは、まあ、その2010年と2013年の比較というところでございます。それでは楽器事業戦略というところに入らせていただきます。楽器事業のですね、昨年度10年3月期の売上は2763億と、先ほど申し上げました。11年3月期、今年度でございますけれども、2700億円を想定しております。で、ここは為替ベースが昨年度と今年度変化しているというところが、総売上には、に影響していると。で、日本を除くマーケットにつきまして、現地通貨ベースでは、すべてプラス側で動いているというところが、中間期までの状況でございます。それを、13年3月期、我々としては3090億まで持ち上げるという計画で今、取り組んでおります。で、営業利益に関しましては、このグリーンのところですけれども、前期が51億、これはまあ 1.8% で非常に厳しい状況でございました。で、今期につきましては70億の 2.6% を現在着地ということで、取り組んでおります。で、3年後には、連結ベースで 6% というところをですね、計画しているという状況でございます。まあ、将来的には、先ほどまあヤマハの中でやっぱり楽器のところの事業というのはまあコア事業でございますので、10% という高いところをですね、目指して取り組んでいきたいというふうに思っております。次は事業領域別ですけれども、その中身アップするところとしては327億の内訳でございます。10年と13年の比較と、で、ピアノ、電子ピアノ、それからギター、ドラム、PA といったようなところでですね、大きく伸ばす計画でございます。地域としては絶対額、まあ、依然として北米、欧州、日本というところが大きいですけれども、成長率というところでは、中国でプラス 50%、アジアパシフィックでプラス 21% という計画で取り組んでおります。それではピアノ事業の収益化といったところですね、 でこれはヤマハの中で楽器事業の中でやはり最近の、まあ、非常に問題になっているのがやっぱりアコースティック楽器の収益力がかなり落ちているというところでございまして、まあ、我々としてはこのアコースティック楽器をですね、収益力をどう上げていくかというところが非常に重要な問題と認識しております。ピアノ事業に関してはこの3つの柱で取り組んでおります。1番目は俺のところ事業部機能構造改革、それから製造原価の低減、それから商品力の強化と、この3つでございます。でピアノ事業の収益の中の業務効率化ということで事業部機能の見直し、こちらに書いています。事業部と3工場との等距離化というのはなんかよくわからないような感じがすると思いますけれども、まあ、今までは日本の工場というのは事業部一体としてなっていたと。で、まあ、ピアノ事業の収益の悪化の最大の理由が日本の工場の収益力の悪化というふうに認識しております。まあ、そういう意味ではですね、事業部自体それから日本の工場をどうするかということに取り組まざるを得ないということで、あえて等距離化というような形、時事的ではありますけどね、こういう形で商品開発を含む事業部完成機能を徐々に各工場に移管していくと、それから事業部としてはスリム化を図る、それから各工場の自立化促進というところをですね、今後進めていきたいと、まあ、あえて言えばこの3工場の中での、まあ、健全なコンペティションもあり得るだろうなと、まあ、いうようなことも考えています。製造のコストダウンのところでございますが、一番上の、まあ、掛川工場から KD パーツが今まで海外工場出てたというところで、こういう関係だったんですね。ですから日本でパーツを作って海外に送ってアセンブルすると、その形をまあリバースするというところを考えております。でそのためには海外工場自体の機能を高めるということもありますが、まあ、ポイントとしては現地調達率をどういうふうに上げていくかということで、ここについては早急に進めていると。でちなみに中国の工場現在 56% の現地調達率でございますが、これを 1,2 年内には 76% までにアップするという計画でございます。まあ、そうすることによって現地中国製とかインドネシア製のですね、競争力もアップいたします。そこでの商品を使っての中国市場の開拓、新興市場の開拓ということのスピードアップが可能になると。それから海外製の部材を日本に持ち込むことによって日本の原価が低減できるということで、それをベースに日本の工場、掛川工場でございますけれども、そこの収益力アップを図っていくと。で掛川製というのはもちろんこれは輸出にもしているわけでございますので、トータルとしてヤマハピアノ全体のですね、商品競争力を大幅にアップすると、合わせて収益力を大幅に改善するというふうなところで、もう今期からこれは進めつつあります。で商品力のところでございますが、まあ、我々の認識として、こちらに書いてございますこだわり志向と低価格志向というところが顕著になってきております。でこだわり志向につきましては、10月に、まあ、ショパンコンクールというのがございまして、まあ、我々の CFX を今年、ローンチングした一番高いピアノでございますが、それを、弾いた方がですね、ショパンコンクールで優勝されたということがあるんですけども、まあ、そういうような CFX というのはストラクチャーからいろいろかなりですね、大幅に変えてございまして、そういうところの DNA を使ったですね、製品を下まで下ろすというのが一つございます。でこちらに書いてございますような、それをプレスティージピアノと我々は呼んでおりますが、ここのところにつきましては従来モデルに比してかなりの商品の強化を図っていくと。これは今中継中にローンチングする予定でございますが、そこが一つの大きなポイントになろうかなと。商品力の強化と。それからプレミアムピアノにつきましても、これは頂点ピアノでございますけれども、販売体制も大幅に強化して、ここでの販売をですね、相当な数で伸ばしていくというところ。 で、もう一点、これがまあ最大のところでございますが、先ほど申し上げました海外製の部材を活用してアフォーダブルピアノというところの開発を今進めております。で、これでもって掛川自体の生産量は2万台基準をずっとキープしていくと。で、アフォーダブルピアノにつきましては今の見通しとしてだいたい最低でも 20% のコストダウンということを目指しております。で、ちなみに2万台のうち 50% 強はアフォーダブルピアノということを計画しております。そういう結果ですね、我々の1000機の生産量は全世界で8万2000台まで落ちましたが、2013年度、まあ、中計の最終年度で11万6千台まで持ち上げます。それから5年後では約13万台まで持ち上げるという計画を立てております。まあ、そのうちこれご覧いただきますように中国での工場の伸びが非常に大きいと。昨年3万6千台の生産でございましたが、5年後では7万1500台強の生産プラス部材生産との部分が入りますので、もっと生産規模としては大きくなるというところでございます。まあ、そういったことを合わせまして、昨年比で13年3月期、連結の営業利益というところで50億円の収益の改善をに、チャレンジしてまいる予定でございます。内訳としては、掛川の統合効果で8億円、損益分岐点引き下げで26億円、増産効果で16億円というところを計画しております。こちらはそのまとめたものでございますが、昨年度売上は商品連携で403億円、それを2013年3月期で450億円まで約50億円拡大いたします。営業利益につきましては商品連結ベースで赤字でございましたが、それを最終年度でゼロにするというところを目論んでおります。で、5年後につきましては売上500億円、営業利益が25億円というところを計画しております。まあ、計画というより、これは一つの、そういう目標というところでございます。で、ここで大きくどう変わるのかというところはありますけれども、現在、先ほど商品、新しい商品群につきましては、実際にマーケットに出てまいりますのが、今回の中計の最終年度と、効果としては来期から出てまいりますけれども、モデルの入れ替え等については最終年度といったところで、効果はそこから増倍効果が出てくるというふうにご理解いただきたいと思います。で、もう一つはアコースティック楽器の中での管楽器事業というところでございます。で、ここもですね、非常に安定的な収益を示しておりましたが、リーマンショック後ですね、状況はちょっと変わってきたというところでございます。簡単に申し上げますと、高級品がなかなか売れにくくなってきたということと、若干の在庫増というのがあって、先期生産調整せざるを得なかったというようなところで、収益力が低下したと。で、我々でヤマハといたしましては、コストダウンのスピードアップということをやっぱり図る必要がもっとあるなということで、国内の製造拠点につきましては、一期前倒しで、2012年3月に完了と。これは具体的に埼玉工場というところをですね、豊岡工場、浜松の近辺のところに統合いたします。で、これを一気に早めると。それから海外生産拠点の工程移管をスピードアップ、もうし始めておりますけれども、それをやっていくと。それから非常に大きいところ、材料調達先の拡大というところで、従来日本の材料のみを使っておりましたが、今後材料につきましては、海外からの調達も進めていくということでございます。こういうことを通じて、市場競争力、収益力をアップ図るというところを計画しております。製造拠点戦略につきましては、グリーンのところが日本工場、これ、豊岡というところでございます。それから、紫色ですかね、ここが中国の工場、それからオレンジ色のところがインドネシアと、全世界3拠点でやっております。で、昨年度の生産数量は31万本と、これは2期前からすると下がっております。今年度はこれよりもプラス側で今進めております。 で、2013年につきましては35万本までもう1回上げていくと。で、5年後というところでは40万本というところまでですね、回復させると。で、これの主たるところ、伸びるところはインドネシアの工場、それから中国の工場というところで、先ほど申し上げました、工程を海外側に相当持っていくということと、材料までですね、海外製といったところも今後活用していくという形で、コスト競争力をつけて、シェアアップを図るというところを考えております。数字でございますけれども、昨年度が売上310億円、営業利益 3% と、これを中計最終年度、13年までに、売上で345億円、営業利益 10% のレベルにまずは持ち上げると。で、5年後ということでは、営業利益率して 14% ラインぐらいまでをですね、考えております。それでは次に成長市場ということで、市場面のところでございます。中国および新興国とアジアパシフィック等での楽器セグメントとしてのですね、昨年の売上520億円でございました。で、一番下が中国、それから、成長市場、それから成熟市場とこういう分けてございます。で、我々は5年後というところを中期計画でも示してございます。AV とトータルで1000億ということを申し上げたと思いますが、楽器自体としては850億まで高めるというところでございます。これ3年間で 30% 成長、5年後ということは、前期比で 60% 成長と非常に高い成長を目指しております。その中での中国楽器市場ということで、これは若干の数字的には想定というところですけれども、昨年の中国の楽器市場は約70億元と、900億円ぐらいですかね、いうところで、2013年度のところでは、それが98億元まで拡大すると。で、その構成ですが、依然として、PA を除きますと楽器市場の大体6割ぐらいがピアノというところです。ただ、伸びから言いますと PA が大きいと。で、右側の図ですけども、我々ヤマハ、輸入ブランドが今まだマーケットで、にタッチしている部分というのは、非常に価格帯数では高いところだけだというところでございます。それを底辺市場までどういうふうに広げていくかというところが非常に重要なテーマというふうに考えております。ここで書いてございませんけれども、楽器、特にアコースティックの生産という意味では、現在中国は世界最大の生産国になっております。そういうことで、生産国でどうやって我々、いわば外国ブランドが入っていくのかというところがポイントでございますけれども、これは左側の図がピアノの例でございますが、年々我々は現地の工場を使ってコストダウンを図っていったと。それに伴って売り上げとマーケットシェアがアップしてきたというところで、現在のところ、こちら書いてございます。ヤマハの最低価格ラインは1万7800元でございます。で、中国のピアノメーカーの平均価格は大体1万2000元でございます。で、2005年レベルではヤマハと中国製の価格差は大体2倍ございました。で、昨年度のところで 1.4 倍までぐらいに縮まっているというところでございます。で、我々といたしましては、来期でございますが、一番ボリュームゾーンの1万元から1万5000元のところにも入っていくということで、今開発を準備中でございます。そのために、現在4工場ございます。この4工場をもうできる限り活用していくというところが基本のスタンスでございます。それから販売棒につきまして、我々は相当早くから手を打っておりまして、現在に約1000店ございます。で、内陸部と言われていますが、もうすでに内陸部に相当な販売も形成しております。で、それも13年までには1500ぐらいまでに拡大していくというところで、現在2級都市まではほぼカバーできておりましたので、今後は内陸部の3級都市、4級都市までカバーしていくということで計画しております。これはマーケットの状態でございます。上がマーケット全体、中国のマーケットの下がそのヤマハということで、 こういうような状況になっている。2017年、この時点で台数ベースで 21% の以上のシェアになりますと。ということは、金額ベースでは 30% 強のシェアというところを考えております。その他の新興国での成長というところで、ございます。これがですね、先ほど申し上げています、まあ、新興国の中でも政治市場、純正、成長市場、新興国市場というところが3つに分けてございまして、一番上のですね、新興国、ここで100億円というところをですね、これは中国以外というところですけれども、成長を計画しております。で、これは新興国の中の内訳でございます。一番下がロシア、インド、インドネシア、ブラジル、中近東アフリカ、シアエスと、まあ、その他ということで、大きくはブラジル、金額的にはブラジル、インドネシアと、それからロシアといったところですね。まあ、インドはですね、ようやく販売網を確立し始めるといったところで、まだ5年後でも17億円程度というところで、計画しております。それから最初に申し上げました拡大する中間層というところで、やはり何と言いましてもですね、中間所得層、我々と定義としては世帯当たりの年収が3万5000ドルから5000というところを捉えておりますけれども、ここの層がですね、どんどんどんどん、まあ、いろんな国で拡大しつつあるというところで、中国での生産ということ、それからまあインドネシアの生産といったところを通じて、やはりまあアチーブできるですね、そういう実にアチーブできるような価格、コスト競争力を持った商品をどういうふうに開発し、市場に出していくかというところが非常に大きなテーマだというふうに考えております。これは今どんなところに拠点があるかというところで、古くは1958年のメキシコから始まりまして、ずっとやってまいりまして、直近では2007年にロシアに現地法人、それからインド2008年に現地法人を作りました。ということで、アフリカを除いたところで、ほぼ我々の直接のですね、販売網といったところがほぼ完備できてかなというところで、まあ、今後については成果出しというフェーズにですね、入っていくというふうに認識しております。で、まあ、これちょっとまとめますと、一つは膨らむ中間層への商品戦略ということで、やっぱりプライスコスト、そういったところで競争力のある商品をどういうふうにですね、開発して出していくかということと、販売網をそこに合わせた形でどれだけのスピードで持って拡大できるかと、それから、ヤマホン楽器教室を軸にした楽器演奏人口の拡大ということを、これは着実にですね、やっていくかと、この3点をですね、まあ、戦略上のポイントというふうに、認識しております。私からのご説明は以上でございます。